エステル記の8章から今日は10章までです。ずっと私たちエステル記を学んでいます。その中で、エステルというユダヤ人がペルシャの王様のアハシュエロスという人の王妃になるということを学んできました。それも本当にその神の御手がそこにあって、そして日常生活の中でその神の非日常が行われるというか、そのようなことを見てエステルが王妃になって、またその彼女をそのずっと育てていた、育て親となっていた、いとこなんですけども、モルデカイに地位が与えられて、でその、二人を通してというか神が働いて、そのユダヤ民族がこの抹殺する危機だったんですけども、それを、未然に食い止めるわけじゃないですけど、それからの話というのは今日学びますから、その一番策略を、張り巡らしていたハマンがその退けられるということを私たち7章までで学んできました。ハマンが、その王の怒りを買って、処刑されるんですけども、でそれが7章の最後で、それを受けての、8章です。まず1節と、エステル記8章の1節と2節を読みします。その日アハシュエロス王は王妃エステルにユダヤ人を迫害する者ハマンの家を与えた。モルデカイは王の前に来た。エステルが自分と彼との関係を明かしたからである。王はハマンから取り返した自分の指輪を外して、それをモルデカイに与え、エステルはモルデカイにハマンの家の管理を任せた。一節の書き出しはその日から始まっています。で、その日というのはハマンの悪だくみが明るみに出た日であり、ハマンが処刑された日です。神がその裁かれる時というのは、その速やかにその裁きを、行われるんですね。でもその日のうちに、ハマンの家をエステルに与えています。エステルは王に自分とモルデカイの関係を明かします。モルデカイは自分のいとこであって、そしてその自分にはエステルには両親がいませんでしたから、そしてそのモルデカイが自分を育ててくれたんだということを、明かしたはずですね。それで王はそのモルデカイに自分の指輪を与えます。で、指輪というのはその王の証印ともなります。王様がこれを認めましたよという、このオフィシャルな、この王様がもう認めましたという王様印をこの指輪で押すわけですね。このロウを溶かして、でそれで封書を封して、あの証印を押すように、また一つのこの証書、このドキュメントというか、この文章を王の名前で書いてあるのであれば、それをその王様の名前の横に、日本だったら今印鑑を押しますけど、それと同じように王様のこの指輪でこの印を押すわけですよ。ロウを溶かしてギュッて。だからそのモルデカイに王様の指輪が与えられるということは、その王様からこの信頼と権威が与えられるということになります。ハマンはこの指輪を手に入れるために、おそらく相当の努力をしたと思います。しかしハマンは全てを失ってしまったんですよ。指輪も失い、家も失い、家を失ったっていうことは、その財産を失ったってことですから、この彼の子孫たちに受け継がせていくための財産も資産も全部失ったってことになります。そして指輪や財産だけじゃなくて、その命も失ってしまったんですよ。だからどんなに私がその才能豊かでも、私がどんなに経済的に豊かでも、私がどんなにその肉体的に強かったとしても、結局永遠に続いて永遠に残るものというのは信仰と希望と愛なんですよ。それ以外は長続きしないというか、必ず終わりが来ます。ハマンはこの王様からの信頼と、王様から与えられる権力、ナンバー2のその権力、それを手に入れるために、おそらく私がやったこともないような努力をしたはずです。それで手に入れたんですよ。しかし結局のところ そのすべてを失うことになります。私たちが、また私がどこに自分の思いと自分の労力を使うべきかですよ。もちろん自分の、その生活するために必要な才能を磨くことは必要でしょうし、また経済的にその必要が満たされていくことも、それも大切です。またその自分の健康に気をつけることも、それも大切です。でも自分のその生活の中でどこに自分のバランスがあるかです。結局のところなくなってしまうもの、結局のところその長続きしないもののために自分の思いと自分の力と自分のこの全てをそこにかけるのか、もしくは永続する、もうずっと永遠に続くというふうに聖書で約束されている信仰や希望や愛を得るために、これは神に求めるしかないんですけども、そのために自分の力や時間や思いやお金を使うかですよ。そのバランスが私たちのその生活の中で、私の生活の中でどうなってるかです。ハマンは確かに悪いやつなんですが、このハマンと私と似ているようなところが、似ているところがたくさんあります。長続きしないものに、目の前のものに、自分の名声とか富とか、そのようなものに時間を、思いを使いたいんですよ。でもそれは長続きしません。一方、モルデカイは王様からこの指輪が与えられて、王様の信頼と王の権力が与えられたんですが、モルデカイがそのやったことといえばですよ。神を恐れ、神の命令を守り、それに従ったんですよ。ある意味それだけです。この栄華を極めたソロモンという人が、ダビデ王の息子のそのソロモンが書いたと言われているこの伝道者の書、その一番最後の結びの文章なんですけど、12章の13節と14節、伝道者の書12章の13節と14節、こう書いてあります。結局のところもうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。神は善であれ悪であれ、あらゆる隠れたことについてすべての技を裁かれるからである。もうすべてを清めたソロモンがこう言いました。人間にとってそのすべて必要なものというのは2つだって、神を恐れることと神の命令を守ることだって。モルデカイはそのことを淡々としてたんですよ。そうするとその王様の信頼と権威が与えられて、そしてこのハマンの家を任されることになったわけです。神に信頼する者と神に敵対する者と両者がいますが、私はどっちになりたいかです。もちろん前者になりたいですよ。神に信頼して神から良いものを受ける者になりたいですよ。ハマンのようにではなくて、モルデカイのようになりたいです。ソロモンが言うように、神を恐れて神の命令を守るって、それが人間の私たちの全てだって、そこに私たちの思いをますます向けることができますように、自分のその目の前の生活であったり必要をその満たしていくという、それを得ていくということをも必要ですから、それもやりつつバランスよくというか、本当にその永遠に続くもの、神を恐れること、神の命令を守ること、そこに思いをますます向けていくことができますように。3節から6節まで、エステルが王様に対して、最終的に彼女が願っていたことを王様に願います。3節から6節までお読みします。エステルが再び王に告げて、その足元にひれ伏し、アガグ人ハマンがユダヤ人に対して企んだ災いとその企みを取り除いてくれるように泣きながら嘆願したので、王はエステルに金の尺を差し伸ばした。そこでエステルは身を起こして王の前に立っていった。もしも王様、よろしくてお許しが得られ、このことを王様が最もおぼしめされ私をお入れくださるなら、アガグ人ハメダタの子ハマンが王のすべての州にいるユダヤ人を滅ぼしてしまえと 書いたあの企みの書簡を取り消すように証書を出してください。どうして私は私の民族に降りかかる災いを見て我慢しておられましょう。また私の同族の滅びるのを見て我慢しておられましょうか。エステルは王様の足元にひれ伏してこの嘆願したんですよ。お願いしますって。でそのお願いしたというのはそのハマンが、企んだこの災いとその企みを取り除いてほしいって。つまりハマンが処刑された後も彼の悪巧みによるこの証書というのは王様の命令として出されたものというのは残るということです。ハマンが殺されたからといって処刑されたからといって一度出されたその命令というのは王様の名で出されたその証書というのは取り消せないということですね。でハマンが出したのは第12の月の第13日にユダヤ人をその根絶やしにするという命令を出して王の指輪によって勝因が押されました。後で出てきますけども8章の8節にこの王の命令というのは変更されることはないというふうに書いてあります。ハマンが処刑された後ですからもしかするとエステル自身はもっと言えばもしかするとエステルとモルデカイぐらいは安全なのかもしれませんがエステルは同族の滅びるの同族が本当に苦しんでいくのを見て我慢することはできないって。なので王様の前にひれ伏してお願いしたんですよ。でここでもまたその金の尺を伸ばしてますから王様が。だから王様の前にその呼ばれないと出ていけないんですよ。にもかかわらずそのエステルはそのもう一度王の前に出て行ってひれ伏してこのことをお願いしているわけです。このハマンが出した企んだ災いとその企みを取り除いてくださいと。7節と8節、この王様の返答です。アハシュエロス王は王妃エステルとユダヤ人モルデカイに言った。ハマンがユダヤ人を殺そうとしたので、今私はハマンの家をエステルに与え、彼は柱にかけられたのではないか。あなた方はユダヤ人についてあなた方の良いと思うように王の名で書き、王の指輪でそれに印を押しなさい。王の名で書かれ、王の指輪で印が押された文書は、誰も取り消すことができないのだ。アハシュエロス王はそのエステルとモルデカイにその後の対応を任せたんですよ。でもその私その王様がハマンをその取り除いたよってその家をエステルに与えたよって彼をその見せしめにしたじゃないかってだもう誰もあなた方を止める者はもはやいないからってあなた方が考えて私の名で王様の名で王様の指輪で印を押してこの証書を発行しなさいってその命令を発行しなさいとその対応を任せました。9節から14節はこのエセルとモルデカイが作成した、まあ、証書といいますか王様の名前で記されている文章について書いてあります。9節から14節までお読みします。その時王の書記官が召集された。それは第3の月すなわちシワンの月の23日であった。そしてすべてモルデカイが命じた通りにユダヤ人と大使や総督たちおよびホドからクシュまで127州の首長たちとに証書が書き送られた。各州にはその文字で、各民族にはその言葉で、ユダヤ人にはその文字と言葉で書き送られた。モルデカイはアハシュエロス王の名で書き、王の指輪でそれに印を押し、その手紙を早く走る御用馬の早馬に乗る給仕に託して送った。その中で王はどこの町にいるユダヤ人にも自分たちの命を守るために集まって彼らを襲う民や州の軍隊を子供も女たちも含めて残らず根絶やしにし殺害し滅ぼすことを許し、また彼らの家財をかすめ奪うことも許した。このことはアハシュエロス王のすべての州において第12の月すなわちアダルの月の13日の1日のうちに行うようになっていた。 各州に法令として発布される文書の写しが全ての民族に公示された。それはユダヤ人が自分たちの敵に復讐するこの日の準備をするためであった。御用馬の早馬に乗った九使は王の命令によってせき立てられ急いで出て行った。この法令はシュシャンの城でも発布された。エステルとモルデカイがこの作った法令、この証書というのはどういうことかというと、つまりそのユダヤ人がどの町にいたとしても自分たちの命を守るために集まってその敵と戦っていいですよというその法令です。自分たちの敵を根絶やしにして家財をかすめ奪うことを許可する法令です。第12の月の13日の1日のうちに、この日のうちにこのことを行うようにというふうに書いてあって、アハシュエロス王の治める127州すべてに書き送られました。で、この時点で2つの法令があります。1つはハマンによって作成された法令、それはアハシュエロス王の治める州、つまり127州すべてに住んでいるユダヤ人たちを根絶やしにしていいですよと、そして彼らの家財をかすめ奪ってもいいですよというのが、この一つのハマンが作った証書。これを実行するのは第12の月の13日、それにその日に行うようにというふうに決められました。もう一つは今言ったエステルとモルデカイが作った法令です。つまり第12の月の13日、同じ日ですに、そのハマンが作成した法令に従ってユダヤ人たちに攻めてくるものがあるんであれば、その敵に対して断固して、戦っていいという法令です。だから2つ、ハマンによって作成された法令とエステルとモルデカイによって、基本的にモルデカイでしょうけど、によって作成された法令があって、同じ月の同じ日にその実行されるものです。だからその真逆の証書が、命令が両方とも有効なまま存在しているわけです。だからその日にユダヤ人たちを襲いたいと願っている人たちというのは、そのハマンが作成したその法令に準じてやるし、その人たちに敵、その人たちを、ユダヤ人たちをその滅ぼそうとする、その家財をかすめ奪おうとする人たちに 対抗して、その自衛権を行使するのは、この、エステルとモルデカイが作ったその法令によるわけです。だから両方ともいいですよというふうに言われているわけです。これがなければ、そのユダヤ人たちはその滅ぼされるままでしたから。神の恵みにより、キリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。すなわち、ご自分が義であり、正しさであり、イエスを信じる者を義と認める方であることを示すために、今この時にご自分の義を明らかにされたのです。人は律法の行いとは関わりなく、信仰によって義と認められると私たちは考えているからです。罪を犯したら誰でも裁かれて、その裁きのゆえに死ぬって、その魂が。しかし、もう一方のその神の約束は、その全ての人は罪を犯したんだけども、その罪を犯した人でも、イエス・キリスト、神の御子であられる方が、この地上に来られて、その全ての人の罪を負って、過去の罪も、現在の罪も、未来の罪も全て一切合切全部負って、私が受けるべきであった、この罰を、キリストが負ってくださったって。鞭打たれて、唾かけられて、蔑まれて、十字架にかけられて、ものすごい激痛と苦しみの中を通ってくださったがゆえに、私は神からその罰せられることはないって。イエス・キリストがその十字架で全部その私の罪を負ってくださって死んでくださったので、私の罪を神は二度と思い起こさないって。そのことを信じるのであれば、この罪を犯したとしても、キリストを信じるその信仰が義と認められる、その正しいと認められて、私は神から裁かれないという、その両方の、ある意味、真逆の証書が有効のまま存在するんですよ。 だから私がイエス・キリストのことを信じないで、その自分の罪を認めないで、悔い改めもしないのであれば、私はそのまま神が罪を犯した者は裁かれるよといった、その神の、証書が、法令が実行されるわけですよ。でも、だとしても、この私が、このようなその神に対して罪を犯してしまう私を、もう神が憐れんでくださって、神がその恵みのゆえに、またイエス・キリストの贖いを通して、このキリストを信じる信じるのであれば、信仰を義と認めてくださるという、行いとか、立法の行いには関わらずって、神が私のことを、その信じる信仰を正しいと認めてくださるって。私が正しいって見てくださるって。でもし罪を犯したとしてもキリストを信じるんだったら救われるんですよ。で両方ともこの有効なまま存在してるわけです。神の法令もまた。サタンも悪魔も悪者もいずれ裁かれます。だからこそ私はこのイエス・キリストを信じる信仰にとどまっている必要があります。神は恵み深くて、神が優しいからといって、その神の恵み深さを包従に変えてしまって、その恵みにあぐらをかいてしまって、別にこのぐらいその神を許してくださるさとかって言って、その神が願っていないような腹を立て続けたり、嘘をつき続けたり、人を許さないでずっといたりするというのは、神は願ってないことですよ。それを認めてごめんなさいって神の前に言って、許しをもう一度その受け取りなさいって、許されていることを確信しに来なさいというその導きというか、その呼び出しに応じないのであれば、私はいつの間にかその神のことを気にしなくなるし、神に従うことをその考えることもなくなるし、神を恐れることや神の命令を守ることにどんどん疎くなるんですよ。そしていつの間にか私は神のことを捨ててしまうことになりかねないんですよ。そして悪魔やサタンや悪魔や悪者がその罪を犯したら裁かれるという、その神の法令によって裁かれるように、私もそこの仲間入りになっちゃうわけですよ。だからこそキリストを信じる信仰にとどまっている必要があるんですよ。私が罪を犯したのであれば、私は正しく神の前にずっといれないから。その時には、こんな私をも神は愛してくださ、許してくださるんだという、その恵みのゆえに、キリストが十字架にかかってくださったその贖いの技のゆえに、許してくださるんだということを信じて、神に信頼して、神の前に出ていくんですよ。そして、許しをいただいて、また、そのキリストを信じたら救われるという、決して裁かれないという、罰を受けないって、神がもうその私の罪を思い起こさないというその約束にとどまっていることができるんですよ。だから何が何でも私が神の前に正しく入れるときも正しく入れないときも、後者の方が多いですけど、そのときこそ私はイエス・キリストを信じる信仰によって神から正しいと認められるんだというところにとどまっている必要があります。15節から17節のモルデカイがその昇進したことが書いてあります。モルデカイは青色と白色の王服を着、大きな金の冠をかぶり、白アマルノと紫色のマントをまとって王の前から出てきた。するとシュシャンの町は喜びの声にあふれた。ユダヤ人にとってそれは光と喜びと楽しみと栄誉であった。王の命令とその法令が届いたどの州、どの町でも、ユダヤ人は喜び、楽しみ、祝宴を張って祝日とした。この国の民のうちで、自分がユダヤ人であることを宣言する者が大勢いた。それは彼らがユダヤ人を恐れるようになったからである。モルデカイに王服が着せられました。まあ、ペルシャ帝国のそのナンバー2の座が与えられたんですよ。まあ、ハマンにこれはもともと与えられてたんですけど、まあ、それはその、ずっと先のエステル記の10章の3節にも書いてありますが、アハシュエロス王の次に位したって、だからナンバー2になったということが書いてあります。神はそのハマンを裁くというか、そのハマンを退けるだけではなくて、 モルデカイをこの国のナンバー2にしたかったんですよ。もちろんモルデカイに対するその報いというか祝福ですし、それだけじゃなくてそのユダヤ民族全体を守るためでもあります。神のその考えておられることというのは常に私が考えるように私たちが考えるよりも大きいんですよ。ユダヤ人たちはそれで喜びました。光と喜びと楽しみと栄誉だった。同族のモルデカイがこのペルシャの国のナンバー2の座に着いたって。ということは、その自分たちに与えられた自衛権というのがこの奪い取られるような剥奪されるようなことはないということが確定しているようなものですよ。この国のナンバー2がその自衛権を認めてくれているわけですから、もちろんナンバーワンのその王様もそれを保証してくださってる、保証しているわけだから、もう自分たちが自分の身を守ることができるって、そのハマンが法令を出した法令によって私たちはその裁かれることはないって、ごめんなさい、裁かれるというかその滅ぼされることはないと。で、ユダヤ民族消滅のこの危機が一転して民族の保護と繁栄が確約されたので、ユダヤ人たちは喜びました。で、まだこの第12の月の13日は来てないんですよ。この8章の9節を見てみると、まだこの、シワンの月、つまり第3の月の23日だったんですけど、まだ9ヶ月ぐらい先の話をしてるんです、話なんですけども、それでもユダヤ人たちは確信して喜んだんですよ。私たちは自分たちの身を守ることができるって。モルデカイによってその出されたこの法令は確実にこの実行に移されて破棄されることがないということを確信したので、ユダヤ人たちはまだ彼らの救いというか彼らが滅ぼされないというこの その事実が起こってないにもかかわらず、もう先に喜んでるんですよ、祝日として。私もまたまだこの信仰の道のりを走り終えてもいないし、私自身が完全にされているわけでもないんですよ。パウロも言っているように、私はまだ完全にされているわけじゃないって。どうにかして死者の中からの復活に達したいと願ってるんだって。そのためにその後ろのものを忘れてただ一心に前に向いてるんだって。で、このレースを、信仰のこのレースを、この道のりを最後まで何とかして走り続けたいって。フィリピの1章の6節。あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。フィリピの1章の6節。私はまだ完全ではないし、まだその信仰の道のりをすべて走り終えてはいないんですが、私たちの間で良い働きを始められた方が、イエス・キリストの日が来られるまでに、私たちのこの救いを、私たちのこの信仰のその道のりを全部その歩み終えるということを、それを完成させてくださるというこの確信があるから喜べるんですよ。今現在の自分のステータスとか、今現在の自分の成長具合とか、自分の行いとか、なんかそういうのを見て、喜べと言ってるわけじゃないんですよ。私たちというのは、イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められて、義人というのは信仰によって生きるんですよ。だから私には不可能だけども、神には不可能なことはないって。私自身が自分の力によってこの信仰のレースを歩み続けるのは不可能だって。でも神が私を助けてくださって、私がイエス・キリストの日が来るまでにその神が考えておられる私が完全にされるというそのそれを完成させてくださるって、私のうちに初めてその救いを始めてくださったその神がその救いを完成させてくださるという、それを信頼するその信仰で生きるんですよ。私が今どうだからじゃなくて、私に力があるからとかないからではなくて、私が喜べるのは、もちろん神がしてくださったことをその思い返しては喜べますよ。 でもこれから先のことを考えても、神が私のことを助けてくださって、聖霊が私のうちに住んでおられて、私の心をその変えてくださって、死者の中からイエス・キリストを蘇らせたその神の力によって、私も新しく日々作り変えられていくんだって。その神に信頼するその信仰によって、私たちは歩み、そしてその神が私を救ってくださるということを確信して喜ぶんですよ。私たちに将来与えられている神の国を受け継ぐということや、完全にされることや、もう決してその肉に振り回されることのないこの栄光の体が着せられるということは、もう私のこの人生で起こったそのすべてのその喜びを、幸せを足しても全然足りないくらい大きなもののはずですよ。私たちはそれを遠くに見て信仰によって捉えて、それを喜ぶんですよ。必ず神はそれを私にイエス・キリストの家に与えてくださるということを確信して歩むんですよ。だからまだ信仰の道のりを走り終えていなくても、私がまだ完全にされていなくても、神を信頼するその信仰によって喜んでいられるはずです。またこの日には、その自分がユダヤ人であるということを宣言する者が大勢いたというふうに書いてあります。もちろんそれはその抹殺の対象ではなくなったので、もう自分の命の危険をその感じることなく、私はユダヤ人ですというふうに、言うことができたとも考えられます。で、英語の訳を見てみると、大勢の者がユダヤ人になったというふうに書いてあります。面白いです。つまり、この周りの人たちも、このユダヤ人に与えられているこの祝福であったり、ユダヤ人たちのその光とか喜びとか楽しみとか栄誉を見て、いいなと思ったんですよ。私も、このユダヤ民族の一人になりたいというふうに願う人々が大勢いたということになります。神が私の人生にしてくださったこと、それは、まさにこのユダヤ人がその体験したように、自分のその罪のゆえに、自分のその罪の報いのゆえに、刈り取りのゆえに、もう全くこの世にあって、その神もなくて望みもないもので、その罰せられて、その裁かれて当然だった私が、神の恵みとイエス・キリストの贖いの技によって、それを信じるのであれば、滅びることはなく、私にその義の冠が与えられて、永遠の命が与えられて、神の国でその永遠に住まうことができるという救いを得たわけじゃないですか。だから私の人生を通して、本当にこの神が与えてくださったこの恵みの福音を生きるのであれば、神のその福音を、神が与えてくださったこの恵みを、この福音を、私の光として、私の喜びとして、私の楽しみとして、私の栄誉とするのであれば、私の人生を通してキリストの家に確信する生き方を見て、大勢の人たちが羨むはずなんですよ。すっごいなって。リバイバルというのは、常にこのイエス・キリストを今信じている人たちから、その一人一人が自分に与えられている神の恵みや、救われたということ、それがどのようなことなのか、この神の恵みを本当に理解するときに始まるんですよ。もちろん神は不可能なことを、神には不可能なことはないので、私が考えることのないところから、いろんなところからその人が救われてくるということは起こり得ますけども、ほぼほぼ、私が本当にその神が与えてくださったことにその喜んで、その内側にこの志が与えられて神に応答することを本当になんかこの力づけられて、その喜んでこの人生を送るときに、キリストの家にその確信を持って生きるときに、何なんだあの喜んでる人はって、この生き方はって、そうなるはずなんですよ。今まで苦かったり、今まで憤っていたり、今まで許せなかったり、今まで偽ってたりするような生き方をしてたのに、人を愛するようになったり、 許すようになったり、親切にするようになったり、寛容にするようになったり、自分の益のためじゃなくて、人の益のためを考えるようになったりするわけじゃないですか。このユダヤ人たちが喜んでいるのを見て、彼らがその確信を持って、そのこっから先に与えられる、自分たちに与えられるこの恵みを確信して喜んでたのを見て、多くの人たちが自分がユダヤ人であるということを宣言する。もしくは大勢の人たちがユダヤ人になりたいと言ってユダヤ人になったように。私たちの周りからも、本当に私もイエス・キリストを信じて、その喜びとその平安を得たいという人たちが起こされてくるはずです。そのようになっていきますように。9章の1節から10節までというのは、この王様の法令が実施されたということが書いてあります。まず1節から5節までお読みします。9章の1節。第12の月、すなわちアダルの月の13日、この日に王の命令とその法令が実施された。この日にユダヤ人の敵がユダヤ人を征服しようと望んでいたのに、それが一変してユダヤ人が自分たちを憎む者たちを征服することにこととなった。その日、ユダヤ人が自分たちに害を加えようとする者たちを殺そうと、アハシュエロス王と王のすべての州にある自分たちの町々で集まったが、誰もユダヤ人に抵抗する者はいなかった。民は皆ユダヤ人を恐れていたからである。諸州の首長、大衆、総督、王の役人も皆ユダヤ人を助けた。彼らはモルデカイを恐れたからである。というのは、モルデカイは王宮で勢力があり、その名声はすべての州に広がっており、モルデカイはますます勢力を伸ばす人物だったからである。ユダヤ人は彼らの敵を皆剣で撃ち殺し、虐殺して滅ぼし、自分たちを憎む者を思いのままに処分した。で、ユダヤ人に抵抗する者はいなかったんですね、その日。まあ、もちろんその敵が、立ったということは、そのユダヤ人をその殺そうと抹殺しようと、ハマンの作った法令に従って、こう攻めてきた人たちがいたわけですね。で、それに対抗するユダヤ人に抵抗する人たちはいなかったと。むしろ彼らを助けたんだと。で、なぜかというと、その権力のを持っている人たちはユダヤ人たちを助けたんですけども、それなぜかというと、この国のナンバー2のモルデカイを恐れたからですよ。王宮の中でモルデカイにはこの勢いがあって、彼の名声はすべての州に広がっていて、これからもますますその力を伸ばしていく人物だったので、彼らは恐れたんですよ。だから神はモルデカイに良くしたいというふうに願っているだけではなくて、この国のナンバー2にすることによって、みんながそのユダヤ人であるモルデカイを、もしくはモルデカイの民族であるユダヤ人を尊重して恐れるように、神をしたかったんですよ。6節から10節までというのは、ユダヤ人たちがこの敵を撃った町々のリストです。10節だけお読みします。あ、ごめんなさい。6節と、で、7、8、9を飛ばして10節をお読みします。ユダヤ人はシュシャンの城でも500人を殺して滅ぼし、まあ、この10人なんですけども、すなわち、ハメダタの子で、ユダヤ人を迫害する者、ハマンの子10人を虐殺した。しかし彼らは獲物には手をかけなかった。で、11節から14節まで。その日、シュシャンの城で殺された者の数が王に報告されると、王は王妃エステルに尋ねた。ユダヤ人はシュシャンの城で500人とハマンの子10人を殺して滅ぼした。王の他の諸州では、彼らはどうしたであろう。あなたは何を願っているのか、それを授けてやろう。あなたはなおも何を望んでいるのか、それを叶えてやろう。エステルは答えた。もしも王様、よろしければ明日も、シュシャンにいるユダヤ人に今日の法令通りにすることを許してください。また、ハマンの10人の子を柱にかけてください。そこで王がそのようにせよと命令したので、法令がシュシャンで布告され、ハマンの10人の子は柱にかけられた。シュシャンにいるユダヤ人は、アダルの月の14日にも集まって、シュシャンで300人を殺したが、獲物には手をかけなかった。だ王様に報告がありました。ユダヤ人たちが、そのシュシャンで、この500人の敵を撃ちましたと。 で、その中にハマンの子10人が、含まれてますよと。その報告を受けてアハシュエロス王はさらにエステルに、あなた何を求めるんだって、あなたがさらに求めるものがあるんであれば私はそれを叶えてあげようというふうに約束しました。エステルはその王に対して、この王の命令、敵を打ち滅ぼすというその命令はもう一日延長してくださいって。その上でハマンの10人の子を柱にかけてくださいと。で、ハマンの10人の子供はさっき書いてあったように、すみません、さっき町の名前と言いましたけども、7節、8節、9節というのは、このハマンの、子供の名前ですね。すみません。で、その10人の子供、彼らはみんな殺されてたんだけども、その柱にかけるということは、その、柱に串刺しにするんですけども、前も話したように。だからその、見せしめにするわけですよ。このユダヤ人に敵対するものはこうなるよと。本来、ハマンが、モルデカイをその柱にかけて、殺して、見せしめにしたかったように、もうそのために作ったんですけども、ハマンがそこにかけられ、またハマンの10人の子供たちもその柱にかけられることになりました。まあ、これをさらっと読んでいくと、さらっと読むというか読んでいくと、エステルはひどいなって思ってたりもするんですよ。こう、さらに、その後その300人を撃つわけだし、もうすでに殺されたそのハマンの息子の10人をさらにこの柱にかけるってどうしてっていうふうに思うんですが、このハマンと、まあ、ハマンという人がどのような人だったかということを思い出す必要があります。ハマンはアガグ人で、もともとアマレク人の王様であったアガグの子孫です。だから、このエステルが、またここでユダヤ人たちが戦っている相手というのは、ハマンという一人の人というよりも、ハマンのその息子たち10人という、このハマン家というよりも、このアマレク人に対して戦っているわけです。で、これは、その神がアマレク人に対して下された裁きであって、アマレク人と戦って、滅ぼして、見せしめにしたのはその神の技なんですよ。神はそのとこしえにわたってアマレク人と戦うって、神はご自分の民を憐れんで恵みを注ぎます。だからどのようなその民族に生まれたとしてもですよ、じゃあその私がアマレク人に生まれたんだったら私は生まれつきも滅びるに決まってるじゃないかって、いやそんなことないんですよ。どのような民族であっても、どのような人であっても、どのようなものであったとしても、自分の過去が何だったとしても、自分が今持っているものが何だったとしても、何ができたとしても、何もできなかったとしても、誰でもこの神に信頼を置いて、神を信じるのであれば、特に今、新約に生きている私たちにとっては、日本人であろうと、中国人であろうと、韓国人であろうと、アメリカ人であろうと、何人であろうと、何の関係もなく、イエス・キリストをその信じる信仰によって、その神の民と数えられるんですよ。誰でも、神の恵みと憐れみを受けることができるんですよ。それを信じて、神に信頼を置くのであれば。だからここで、その、さらに、王様の法令を一日延ばして、そして、ハマンの10人の子供を柱にかけるというのは、これはその神に信頼を置く者がどのような祝福というか恵みと憐れみを受けるのか、また神に敵対する者がどのようなその裁きに遭うかということを明らかにするためのものです。だから本当にこれは覚えておく必要があります。神のその命令というか、神の法令というのは今でも生きだから、神に敵対するのであれば裁かれるし、でも過去そうだったとしても、どのようなものでもイエス・キリストを信じるのであれば、その信じる信仰によって義と認められて、その神の恵みによって神の憐れみを受けて正しいものとされるって。15節から19節、 ユダヤ人たちはその敵と戦って、その勝利したということが書いてあります。シュシャンにいるユダヤ人はアダルの月の14日にも集まって、シュシャンで300人を殺したが、獲物には手をかけなかった。まあ、つまりシュシャンでは13日、その前の日には500人、14日には300人だから、合計800人のその敵というか、そのユダヤ人に敵対する人たちがいたんですね。16節、王の諸州にいる他のユダヤ人も団結して自分たちの命を守り、彼らの敵を除いて休みを得た。すなわち自分たちを憎む者7万5000人を殺したが、獲物には手をかけなかった。つまりそのユダヤ人たちをその認める法令が出された後も、彼らを滅ぼそうとした人たちがシュシャンでは800人、またその王の諸州、このペルシャの、治めている127州の中で7万5000人いたということになります。17節、これはアダルの月の13日のことであって、その14日には彼らは休んで、その日を祝宴と喜びの日とした。しかし、シュシャンにいるユダヤ人はその13日にも14日にも集まり、その15日に休んで、その日を祝宴と喜びの日とした。それゆえ、城壁のない町々に住む田舎のユダヤ人は、アダルの月の14日を喜びと祝宴の日、つまり祝日とし、互いにご馳走を送り交わす日とした。で、アダルの月の13日には、シュシャンにいるユダヤ人たちは500人の敵を撃ちました。その他の町々では7万5000人の敵が撃たれました。で、翌日の14日はシュシャンでは300人が撃たれて、で、他のその諸州の町々にいるユダヤ人たちは、その13日に敵を撃ったということ、神がその助けてくださった、自分たちが救われたということを喜んで、このアダルの日の月の14日に祝宴と喜びの日としました。そしてその日に互いにご馳走を送り交わす日としたんですね。で、後で出てきますけど、シュシャンではその14日にも敵と戦ってますから、その翌日の15日を、記念日としました。まあ、これが今にも続くそのプリム祭という、イスラエルであるプリムのお祭りの、起こりです、起源です。20節から、最後32節までちょっと長いですけど読みします。モルデカイはこれらのことを書いて、アハシュエロス王のすべての州の近いところや遠いところにいるユダヤ人全部に手紙を送った。それをユダヤ人が毎年アダルの月の14日と15日を、2日間ですね、14日はこの田舎のユダヤ人たち、15日はシュシャンの城にいたユダヤ人たちが祝った日です。この2日間を自分たちの敵を除いて休みを得た日、悲しみが喜びに、もの日が、祝日に変わった月として、祝宴と喜びの日、互いにご馳走を送り、貧しい者に贈り物をする日と定めるためであった。ユダヤ人はすでに守り始めていたことを、モルデカイが彼らに書き送った通りに実行した。なぜなら、アガグ人、ハメダタの子で、全ユダヤ人を迫害する者、ハマンが、ユダヤ人を滅ぼそうと企んで、プル、すなわちくじを投げ、彼らをかき乱し、滅ぼそうとしたが、そのことが王の耳に入ると、王は書簡で命じ、ハマンがユダヤ人に対して企んだ悪い計略を、ハマンの頭上に返し、彼とその子らを柱にかけたからである。こういうわけでユダヤ人はプルの名を取って、これらの日をプリムと呼んだ。こうしてこの書簡のすべての言葉により、またこれらのことについて彼らが見たこと、また彼らに起こったことにより、ユダヤ人は彼らとその子孫及び彼らにつく者たちが、その文書の通り、毎年定まった時期にこの領日を守って、これを廃止してはならないと定め、これを実行することにした。また領日は世々にわたりすべての家族、諸州、町々においても記念され祝われなければならないとし、これらのプリムの日がユダヤ人の間で廃止されることがなく、この記念が彼らの子孫の中で途絶えてしまわないようにした。アビハイルの娘である王妃エステルとユダヤ人モルデカイはプリムについてのこの第二の書簡を確かなものとするために一切の権威を持って書いた。この手紙は平和と誠実の言葉を持ってアハシュエロスの王国の127州にいるすべてのユダヤ人に送られ、ユダヤ人モルデカイと王妃ユダヤエステルがユダヤ人に命じた通り、またユダヤ人が自分たちとその子孫のために 断食と哀悼に関して定めた通り、このプリムの領日を定まった時期に守るようにした。エステルの命令はこのプリムのことを規定し、それは書物に記された。で、このアダルの月の14日と15日を記念の日の日とするという法令がモルデカイによって書き送られました。で、ユダヤ人たちすべてに、ユダヤ人たちはもうすでにこの14日、15日をそれぞれその記念の日としていたんですけども、もうこれを改めて法令としますというふうにしました。で、プリムという言葉が出てくるんですけど、それはプルという言葉の複数形で、プルというのはここに書いてある通り、くじということを表します。ハマンがいつユダヤ人たちを滅ぼそうかということをこのくじを引いて決めたんですよ。それがプルですよ、プル。で、その複数でプリム。それがこのプリムの言葉の意味です。で、くじが引かれてアダルの月の13日が決まったので、で、神が歴史のこの指揮者として治めておられることを覚えて、それを記念する日です。神がユダヤ民族をその救ってくださったことを思い巡らして、神への感謝と、神を喜ぶ日。それがプリムなわけです。で、現在のイスラエルでもこの祭りというのは祝われています。私たち別にそのお祭りをする必要はないんですが、神が私のためにしてくださったことや、神が私のにその本当によくしてくださったことを覚えておくということ、で、それを思い巡らすということはとても大切です。聖書で規定されているその数々のお祭りがありますけども、その祭りのその趣旨というのは、飲んで、食べて、歌って、踊って楽しい時を過ごそうというものではないです。決して。なぜ、この祭りがあるかというと、神がどれだけ恵み深くて、憐れみ深くて、どのようなことをその一人一人にしてくださったかということを思い起こすためのものです。その日です。もちろんその日にはご馳走があるし、それをご馳走を送り交わすし、楽しい日だし、嬉しい日ですよ。けど、本当に神が何をしてくださったのかということを思い巡らすがゆえに、楽しいし、喜べるんですよ。そのお祭りを楽しむんじゃないんですよ。その、楽しめるようにしてくださった、喜べるようにしてくださった神、その方が何をしてくださったのか、イエス・キリストご自分の御子をさえ惜しまずに私に与えてくださったということを思い巡らして喜ぶんですよ。それが私たちに必要な瞬間であり、必要な時間であり、必要な日ですよ。ともすると必要な週であったり必要な月かもしれませんよ。あまりにも日常生活に私たちかまけすぎていて忙しいから、いろんなそのコロナのことがあったりして、これからどうなっていくんだろうという不安があるから、自分の経済はどうなっていくんだろう、それも不安だから。だって不安を覚えるなとは言ってるんじゃないんですよ。でもそういうことをその常に、この結局は滅んでしまう、結局はなくなってしまう、そのずっと続くことのないことのために、自分の時間も自分の思いも自分の力も全てそこに使ってしまうのはもったいないんですよ。そこには喜びなんか出てこないんですよ。どのような状況の中にあっても、私が喜べるのは、神がしてくださったことや、神が今してくださっていることや、本当に神が私のために、イエス・キリストをご自分の御子さえ惜しまずに与えてくださったという、そこに感謝できるわけじゃないですか。私が今その不安なことや、私がその苦しいことを思い巡らしても、神に感謝できないんですよ。でも私が今苦しくても私が不安の中でも私に神がしてくださったこと、イエス・キリストを惜しまずに与えてくださって私の罪が許されて私が罰を受けないで済むようにしてくださったこと、そのことに関しては私がどのような状況の中にあっても喜べるはずですよ。コロナのこの渦の中にいても、この不安が払拭された後でも、そのことを喜んでいられるはずですよ。また、神が私に与えてくださるという、その永遠の命や、栄光の体や、神の国を受け継がしてくださるというその約束を思い巡らすたびに、私は喜んで、神に感謝して、 いられるはずですよ。別にプリム祭みたいな風に私たちする必要はないですよ。でもその代わり本当に一日でもいいし、それこそ仕事一日休んで、もう何をしなくて本当にただ静かなところに行って、神がしてくださったことを思い巡らして、神に賛美したり、神のそのことを思い巡らしたり、神の言葉を学んだりする時間というのはすごく大切なはずですよ。365日のうちの1日、それができるのであれば素晴らしいですよ。それができないぐらい忙しいんであればしょうがないですよ。そしたら毎日の生活の中で1秒でも5秒でも10秒でもいいから、そこから始めたらいいじゃないですか。忙しいからといって、私15秒も神に時間を、神のことにその思い巡らす時間がないという人はいないはずですよ。1分、5分、10分、30分、1時間、2時間、私が本当に喜んで神の約束してくださっていることや、神のしてくださったことにその思い巡らして、私のうちに確信と喜びと平安を得るために、そのための時間や労力を使うということは決して無駄ではないですよ。10章の1節から3節。後にアハシュエロス王は本土と海の島々に区域を課した。彼の権威と勇気によるすべての功績と、王に重んじられたモルデカイの偉大さについての詳細はメディアとペルシャの王の年代記の書に記されているのではないか。それはユダヤ人モルデカイがアハシュエロス王の次に位し、ユダヤ人の中でも大いなるものであり、彼の多くの同胞たちに敬愛され、自分の民の幸福を求め、自分の全民族に平和を語ったからである。アハシュエロス王は多くの地域を治めることになりました。で、その王様の下にの位についたナンバー2となったモルデカイ、彼はその年、この王様の、メディアペルシャの、年代記の書に記されているというふうになっています。ユダヤ人の中でも大いなるもので、多くの同胞たちに敬愛され、自分の民の幸福を求め、自分の全民族に平和を語ったって。エステル記を私たち学んできましたけど、エステル記というのはの中には神という言葉は出てこないんですよ。でもずっと1章から10章まで私たち学んだように、確かに神が背後で働かれていて、その指揮者のタクトを振っておられるということが見えます。だからある意味日常の中にある非日常というか、この奇跡のなんかこの印というか、それこそなんか天から火が降ってくるとか、でそのようなその航海が2つに分かれるとか、でそういうその奇跡の伴わない不思議がたくさんあるんですよ。イスラエルの民が経験したような奇跡というのはないんだけども、確かにこのメディアペルシャに収められていたユダヤ人の人たちの中に、この神の不思議というのが行われているし、確かにエステルに対して、またモルデカイに対して神が願っておられたそのご計画というのが実現しているんですよ。私たちのその日常の中にも、もしかするとその神の不思議というのは、その奇跡を伴わない、この日常の中にある非日常というのが、その多くあると思います。毎日私のその人生の中に奇跡がありますという人は、ものすごいなんか天から火が降ってきますとか、そのようなことを毎日体験している人はおそらくいないと思います。けどそういうのはないんだけども、本当に確かに神が背後でその動いているという、このエステル記に即せるような毎日を私たち歩んでるんですよ。ともするとその神を意識しないと、神という言葉が全く自分のその毎日の生活なんか出てこないんだけども、そこに確実に神はおられて、私のその幸福のために神が働いてくださっているわけです。そしてエステル記の中には、この神に信頼する者には救いと、平安、ごめんなさい。神に信頼する者は救いと平安を得、 敵対する神に敵対する者は裁かれるというその原則が、あまりにもはっきりと書いてあります。本当にそのどんな状況の中にあったとしても、神に信頼して、神の約束を確信して、従う先には、必ず神は救いと安息を用意してくださっているはずです。でもどんな状況の中にあったとしても、どんなに自分に才能が与えられてたとしても、どんなにお金を持ってたとしても、どんなにその人から好かれてるにしても、で神に敵対してしまうのであれば、それは裁かれてしまうんですよ。神に信頼する者は救いと安息を得、神に敵対する者は裁かれるというのが原則です。最後に励ましとして、エゼキエルの18章を、読んで終わりたいんですが、聖書を持っておられる方はぜひ開いてください。少し前にそのエゼキエルの18章の4節を引用しました。罪を犯したのであれば、その罪を犯した人は裁かれるというその原則が書いてありました。エゼキエルの18章、同じ18章ですね、さっきの4節ですけど、今読みたいのは、エゼキエルの18章、21節から23節。エゼキエルの18章、21節から23節。しかし悪者でも自分の犯したすべての罪から立ち返り、私のすべての掟を守り、公義と正義を行うなら、彼は必ず生きて死ぬことはない。彼が犯したすべての背きの罪は覚えられることはなく、彼が行った正しいことのために彼は生きる。私は悪者の死を喜ぶだろうか。神である主の御告、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。で、神は誰一人滅んでしまうことを願っていないです。ヨハネの3章の16節にも、誰も滅んでしまわないようにこの世を愛してくださったから、キリストを信じる信仰によって正しいと認められて救いを得るように、ペテロも言ってますけど、神はすべての人が悔い改めるために進んで真理を知るようになることを願っておられるって。どんなに悪いものだったとしても、自分が犯したすべての罪から立ち返り、つまり自分がそれを認めて自分が悪かったということを神の前に言うのであれば、その義を行うということは、私たちの正しい行いというのはイエス・キリストを信じるというその信仰ですよ。信じるのであれば、キリストは私を義と認めてくださるんだって、こんな私をも正しいと認めてくださるという方を信じるのであれば、私はその信仰によって生きるって。神は決して悪い者の死を喜ばないって。神の前に罪を犯したら裁かれる。でも神は罪を犯した者が裁かれるということを喜ばないんですよ。それは願ってないんですよ。むしろその人が自分の罪を認めて、その罪が許されるという、このイエス・キリストにあって許されるということを知って、神の恵みについて触れて、神の憐れみを知って、自分が間違ってましたって神の前に悔い改めて、神の力によって正しく生きるということを神は願っておられるんですよ。悪いものが裁かれて永遠に滅んでしまうということではなくて、神はむしろキリストを信じる信仰によって救われて永遠に生きるということを願ってるんですよ。神の願いを求めるのであれば、それは必ず叶えられるって、そう確信して、私たち神に信頼を置いて歩んでいっていいはずですよ。そして神が与えてくださる喜びと平安を毎日、この毎日の平平凡凡とした日常生活をその中で送っていっていいはずですよ。そしてそこに本当にその喜びと神に対する、また神に対する感謝が私のうちに与えられて、希望と将来と平安を得ることができるはずです。そのように私たちがこの神に信頼するものと なっていけますように祈ります。天の父さん、いろんなことが毎日の生活の中にあります。喜ばしいこともあれば、悲しいことや不安を覚えるようなこともあります。でもどのような状況の中にあっても、たとえそれがあなたがそのと恵み深い、憐れみ深いあなたがおられないような状況の中にも、確かにあなたはおられて、私の救いと私が喜び、あなたに感謝することを覚え、それを願って、また私がどんなにその罪の中にいたとしても、その罪をから悔い改めて、あなたの前に立ち返って、イエス・キリストを信じる信仰によって正しいと認められることを願っておられるということを覚えていることができるように、どうぞお助けください。お願いします。あまりにもいろんなことが、またその目の前のことにとらわれすぎて、あなたがしてくださったことや、あなたが約束してくださっている事柄に目を留められない時がたくさんあります。どうぞお助けください。お許しください。そしてどうか本当にそのあなたのことを思い出すことができますように。あなたがしてくださったことやあなたが約束してくださっていることに思いを巡らすことができるように、どうぞお助けください。そして日常のその生活のど真ん中で、あなたに感謝し、あなたを喜び、あなたにその信頼するがゆえに与えられる平安を受け取っていくことができるように、どうぞ私たち一人一人をお助けください。お願いします。あなたに敵対するものではなくて、昔はそうでしたけども、あなたの恵みによってあなたに従うものとなれたことを本当にありがとうございます。あなたに信頼するものとしてあなたが私を作り変えてくださることもありがとうございます。今私がどうであったとしても、イエス・キリストの日に間に合うものとして、あなたが私に始めてくださったことを完成させてくださるということを信じて、あなたに信頼を置いて毎日歩んでいくことができるように、私の毎日の中にあなたに対する感謝と喜びがあるようにしてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。